さあ今週も始まりましたドロシーリンチです。このポッドキャストではネブラスカ在住の2人の暇人が時にはアメリカの文化を交じつつさまざまなことを好き勝手に喋るだけのドレッシングです。お願いします。
いいんじゃないでしょうか。
どうですか。
いいんじゃないでしょうか。
初
ですね、はい、正式に2度目になるんだけど一番まあ初めて、ね、なんか俺がせっかく台本やるって言ったらいや俺のでみたいな感じになった。
何が？
ん？いや俺がいつも読んでるやつがあるったからさ、
えなんか嫌やなと思ってそういうの
なんか時にはみたいな言っちゃって毎回取り入れてるしと
毎回は入ってないような気がした。
そうなんですね。でさっきちょっと軽く言ったんですけどこれまあ本日 2回目というか、うん、本当はいつだっけな先週の金曜日か土曜日ぐらいに、うん、もうちょっと前かな木曜日ぐらいかなにちょっとこのオーディオの環境このポッドキャストの環境がちょっと自分的に納得いってなくて、うんでまあ、ちょっといろいろ試してたら、まあ、自分のまあ一応納得いくものができてでちょっとじゃあ試しにちょっと喋ってみて10分ぐらいでいいからっていうので喋ってる時にじゃあまあこの流れでせっかく撮るかっていうので撮った一応ポッドキャストがあって
撮りましたね。はい、なかなかあの
まあヘビーなな
かなかヘビーなことを喋りました、ね、
ボリュームな、うん、でいろいろ喋って、まあ、その時は一応、はいアジアンヘイトクライムうん、について一応喋ってその後に、うん軽くまあだからこんなことが一応あるんだねみたいなのも喋って、うん、でその後になんかタトゥーだったりとかなんかそんなようなこといろいろ喋って、うん、じゃあまあこれまあせっかくだし、いつも毎週木曜日に上げてるけど、うん、その木曜日とは別にまあ上げてもいいかっていうのでじゃあ、まあ上げるかって思って1日2日経ったら、はい、いや俺ら思ってたらそんなんじゃないっていうくらいなんかでかくなってて、うん、
そのアジアンヘイト
そう
のやつがね、うん、はい、
でなんかその後にまあタトゥーだったりとかいろいろ喋ったけど、うん、まあせっかくだったらじゃあもうそれ一本その丸々そのアジアンヘイトについて喋るかっていうので、
そうね、でその時もじゃあ何撮るってなって結構あの見切り発車で
本当に
撮った部分があって、
うん、でも一応そうこんなことがあるねぐらいで、
そうそうそうそうそう、だからまあでその後でなんかこう事件があったりしたから、ね、うん、まあ撮るんやったらちゃんと撮った方がいいんじゃない、ね、ということで
っていうのでだからまあ本日2度目というか、はい、自分たちからしたら2回目
ちょっと2回目ですね、
うん、今回はだからまあ本当にアジアンヘイトクライム最近ちょっとアメリカで、この話題というかこの事件が起きていることについてまあそれだけをちょっと今回は喋っていこうかなっていうふうに思います、はい、なんか最初に余談とかは特にもうなくすぐ入っちゃって大丈夫かな。
全然どうぞ。
大丈夫かな。じゃあ、まあ、前回と同じような感じでちょっと進めていこうかなと思うんですけど、はい、まあ、前回その、まあ、こんななんかメールが届いてるんだよねぐらいからちょっと始まった、
そうそうそう
そう、それがそれをちょっと今回あのまとめたんで読み上げようかなってまず思います。で、これが、自分たちは、アメリカに来てて、一番近くの領事館がシカゴにあって、その在シカゴ日本国総領事館っていうところから、まあコロナに関することであったりとかいろんなまあメールが届くんですけど、そこから、県名がアジア系市民に対する嫌がらせ等に関する注意喚起っていうメールが届いてて、う
ん、先週届いたのね。
そうそうそう、うん、でこれに書いてあることをちょっと バーってじゃあ最初にちょっと読み上げたいと思います。まず、全米においてアジア系市民に対するヘイトクライムやハラスメントが発生しており、在留邦人の方が、当事者となるケースも確認されています。今後も根拠のない情報に基づいた個人的偏見によるヘイトクライムやハラスメントがアジア系市民に向けられる可能性があることから、未然に危険を回避しご自身の安全を守る行動、安全を守る行動を取るよう十分注意してください。でこの後に一応何例か実例というかそれがあって、うん、2月にまず1つ目が2月25日シアトル市ダウンタウンのインターナショナルディストリクトにおいてアジア系市民に対する悪質な傷害事件が発生しました。また2月28日には在留邦人がニューヨーク市マンハッタンのローアーイーストサイドの路上歩行中、走行中の車両から男性にタバコの空き箱を投げられニーハオマーと声をかけられて嫌がらせを受けたと事実が、事件が発生しましたと。はい、で、はい、2つ目、これ全部言っちゃっていい最初に。
どうぞ。
うん、2つ目、ヘイトクライム等を注視している、関係団体からはシカゴ市内においても、アジア系住民に対する以下のヘイトクライム等の被害発生が報告されています。散歩中に正面から歩いてきた見知らぬ男からすれ違いざまに、腕を蹴られた。男は何か言葉を発しながら立ち去っていった、うん、買い物中マスクをしていない見知らぬ男性が近づき話しかけてきたことから距離を取るよう促したところ、侮辱的な言葉を浴びせられた、うん、地下鉄に乗車していた際目の前にいた見知らぬ男性から国へ帰れコロナウイルスで私たちを殺してくれてありがとうといった言葉を浴びせられた。 歩道にいたところ、車内から自分たちの国へ帰れと大声で叫ばれたというようなことがありましたと、
うん、
でこの後もうちょっとあって、3つ目がヘイトクライム、過激主義等を注視している関係団体によるとシカゴを含む全米の26都市を対象に行った調査においてアジア系市民が被害者となるヘイトクライムは2019年が49件だったのに対して2020年は122件に、激増しており今年に入ってからの増加傾向にあることから十分注意が必要です、
うん、
で一応最後に、このヘイトクライム等を被害に遭わないためには、周囲の状況に応じ以下の対策を取ることが、有効な予防策となっておりますっていうのでいくつか書いてあって、
うん、
1個目がフード帽子やマスク等で顔を隠し一見してアジア系市民であることを周囲に悟られないようにする、
うん、
複数名の者が理由もなく近づいてきたら目線を合わせないようにしてその場から立ち去る、
うん、
見知らぬ者から注意を引くような言動をされても無視をして相手にしない、意味が分かる言葉で話しかけられても理解できないふりをする、車両から声かけや嫌がらせを受けた場合は車両と反対方向に立ち去る、身の危険を感じたら大声で周囲に助けを求めるっていうような、内容がのメールがシカゴ大使館から届きましたっていう、
注意喚起という、
そう、
まあ、こういうことがありますよ、ありましたよ、
そうそうそう、
アジア人の人は気をつけてくださいね、
うん、
っていう風なメールをまあ受け取ったわけですね。
そうね、本当ちょうど1週間というかもう本当5日前ぐらいかな、
うん、
でまあこれについてじゃあこうだよこうだよこうだよねっていうのを喋って、
うん、
まあ今こんなことがあるよねっていうのを喋ったあと2日後、1日2日後ぐらいに、アメリカのジョージア州かのアトランタで、マッサージ店かの3カ所ぐらいで銃撃事件
があった、
うん、があって、8人ぐらい死亡で、アジア系
6人じゃなかったかな
だよね確か、
うん、確か
でそのうちの5名が確か女性がどうのみたいなような、う
ん、8人で、
うん、
6人がアジア系みたいな、そうなかったっけ、
うん、確かそのはずだった、
うん
うん、
そうそう
っていうような一応事件があって、うん、でなんかそこからもうブワーってこうアメリカ中で広がってというか、
そうね、プロテストやるようになって、
うん、そうっていうような、なんかすごいでかいことになって、うん、ちょっとじゃあそれに喋っていきますかみたいな感じで、
うん、
まずちょっとこれはもう、まあ、メディアというかその情報発信に関しての話になっちゃうんだけど、
うん、
ちょっと個人的に思ったのがまず一番最初ね、はい、このメールの書き出しが、
うん、
全米においてはっていう風に始まってるのメールが、
うん、
これさ、
うん、
もう全米ではないじゃん、正確に言うなら、うん、アメリカの都市部を中心にって感じじゃん、
まあまあまあ、
これはまあ、ね、これはまあちょっとその文字のあれというかメディアのその発信の仕方の問題だから、
うん、
ちょっと微妙だけどそれをちょっと後にでまたちょっと喋りたいなと思って、
うん、
っていうのとあと何個か思ったのが最初にちょっと喋ったんだけど今後も根拠のない情報に基づいた個人的偏見によるヘイトクライムやハラスメントがっていうふうにあるんだけど、
うん、
この根拠のない情報っているって思って、
まあ
根拠がある情報があったらじゃあヘイトクライムをしていいのかっていう話になるじゃん、
まあ、ヘイトクライム自身がまずそうみたいなところがあるやん、
あ、根拠のない、まあまあまあ、
だからまあ
なんか個人的には別にこの一文というかこれなくてもいいんじゃないのかなみたいな、
多分これで言われてるのは、うん、まあ、おそらくほとんどコロナの関係でしょ、
まあ、まあそうかな、
うん、だから多分根拠のないその何、
あ、そういうことね、
あれによってのヘイトクライムっていうふうに書いてるんやと思うけどね、
うんうん、っていうのとあとまあ未然に危険を回避しっていうのが未然っていろいろ書いてあったけど、
うん、
でもそれにしても未然って難しいよね、
未然は無理やね
っていうのがちょっと思って俺は、うん、だからこれをちょっと軽く喋りたいなってまず思って、はい、まずこの全米においてっていうところね、
あ、
まず俺らが住んでるところがさ、
まあ異様やで
本当に、もう
ここがね
平和すぎるやん、
ここがちょっと、うん、まあ、小さい町っていうのもあるけど、
うん、
ちょっと異常に平和すぎるかなっていう
でしょ、
うん、
だからさそのブラックライブズマターの時もあったけど、
うん、
いろいろその例えばあのプロテスタントとかもいろいろやってたよ、
うん、
とか学校内でも行事あったりとかいろいろあったけど、うん、実際にこの黒人差別をじゃあ見たことがあるかとか、
うん、
このアジア系に対する差別をこの自分たちが住んでる町で見たことあるかって言われると、
うん、
俺はないんよ、
まあないかな、その目の当たりにしたことはないかな、
そのなんだろう雰囲気でなんかちょっとアジア人が例えば、カフェテリアとかで固まってご飯食ってたりとか、
うん、
なんか話してたりすると、
うん、
なんか ちょっとこう変な目で見られるというか、っていうのはなんか感じたりすることはあったりするかもしれないけど、それも俺らが勝手に感じてるだけっていうのもあるし、じゃ言動でその言葉で言われたことがあるかって言われるとそれはないから、
まあ、気づいてないだけかもしれないしね。
まあまあまあまあそうね。俺らがその英語あんま分かんなくて、
そう
なんか、
それは大いにあると思う。マジで。
でもまあそれはどうなんだろうね。幸せっちゃ幸せなのかもしれないけど。
まあ気づかんもやったら気づかんでええんちゃうと思うけど、まあ、それで何もないんであれば。
そ
うね。
その後何も発展しなければ。
そう、思うけどな。
だからまあこの全米、まあこのね、書き方の問題にはなってしまうけど、やっぱこの報告される事件、サンフランシスコ、シカゴ、ロサンゼルス、ニューヨーク、マンハッタンってもう大都市中の大都市じゃん、
まあ、でも、まあ、カーニーとかこういう田舎町はあれやけど別としても、まあ、オマハとかで例えばそういう事件が一件でも報告されてるんであれば、まあもう全米でええんちゃうそれは
どうなんだろうね、オマハとか。
いやないことはないやろ、一応都市部やし。
まあまあまあまあまあまあ、まあだから一応この本当に都市部が結構多くて、まあ、これはちょっと話変わってくるけど、まあ、留学をする際にはちょっといろいろ考えてほしいところではあって、この都市部と田舎っていうのは、特に俺らの住んでるところも本当平和でしかなく
て、ほんまに平和
だから一応このね、この注意書きのところで、この夜に出歩かないみたいな、あ、一番最後のところに、これはちょっとさっき読み上げてなかったんだけど、一般的な防犯対策と同様に観光客が立ち寄らない、犯罪発生率の高い地域を訪れたり深夜の一人歩き等の危険を招きやすい行動は可能な限り避けてくださいっていうふうに書いてあって、言ったら俺らのところさ、普通に外出れるじゃん、夜。
まあ出れるけど、けどやで、まあ、まあやっぱりそのなんていう、まあ危険か危険じゃないかで言われれば、
まあまあまあ
危なくないことはないと思うから、まあ、そのよそから来た人間が、まあね、あれなんかこう
なんかあったね、ま
あ、なんかあったりするかもしらんし、そう、まあ、別に危なくないことはないけど、まあ多分他のその都市部に比べてはやっぱり少ないかなと思うけどね、
だから普通に夜に一人でコンビニ買い物行ったりとかするし、図書館で勉強してたりとかして、携帯とかパソコンとか置きっぱで普通にトイレ行ったりとかもしても大丈夫だし、友達とかはその財布を落として戻ってきたっていう子たちもたくさんいるから、特にもう俺たちのいるところは平和ですよっていう、
まあそうね、
ね、っていうので、まあだからこういうのがちょっと都市部で多く発生してるっていうのと、まあ、そのさっき言った、まあ今後 その根拠のない情報っていうところは、まあそのコロナに関してなのかね、
多分そうやろ、
そのまあトランプがね、そのチャイナウイルスがどうのっていうのもあの人が言ってたから、多分だからそれに関してだと思うんだけど、
すごいよねほんまに
あの人は特に
でも実際さ、こう使えるかどうか分からんけど、また、
まあまあまあまあ、
実際中国から来たもんやん、
まあまあまあ、そうね、事実としてね、
事実として、それをその国家の一代表である人が名指しで言えるってすごくない？
まあね、これ多分使って大丈夫だと
思う。あ、そうな、
なんか俺的には、
ま、すごいなって思う。なんかこうこのトランプの話もなるけどさ、まあ、日本ってすごいこう反トランプみたいなメディアがその報道の仕方をしてるけど、バイデンの時もそうやったけど、まあ、そこまで何をしたかって、そう知らんけど、なんか見てる限りそんな悪いことしてないけどな、
まあいい、まあまあ発言がちょっとトゲがありすぎるというか、
言葉がやっぱちょっと過激な分、その叩かれやすいけど、やってること見れば
もうちょっとオブラートに包んでこう事実を喋ればいいんだけど、
なんか
あまりにもこう
ちゃんとしてるのになって思う。
まあでも日本であんなこと言ったらもうすごいだろうけどね。
そうね、
総理大臣があ
れはトランプにしかできへんよね、
前にだって一回あれについて喋ってたじゃん、女性蔑視で、
そうね、
オリンピックの会長がっていうのを喋ってて、まあ、まああれぐらいでっていうのもちょっとあれかもしれないけど、あのことでもう会長は実際辞めたじゃん、っていうのがあるから、実際に多分今回のだからそのトランプが発言してるようなことを日本の総理大臣が喋ったらもう
すごいやろうな、
すごいだろうね、多分
国際問題に発展するやろうな、
やろうね、っていう間違いがあったりとかも しますけど、うん、3つ目、そのさっき俺がちょっと軽く喋ったのが、うん、未然に危険を回避し、まあ、自身の安全を守るっていうのも難しくない、うん、っていうのが、
まあ、まあ都市部であればその事件に遭いにくくすることはやっぱりできるよね。
そう、でもこれは別にそのなんだアジアンヘイトクライムとか以前の問題じゃん、うん、例えばその、うん、さっき言ったその観光客が立ち入らないような場所に行くとかっていうのはもうこれはもう当然というかさ、うん、もう当たり前のようなことで、うん、でも俺ちょっと疑問に思ったのがこのフードや帽子マスク等で顔を隠し一見してアジア系市民であることを周囲に悟られないようにするって、
うん、まあ
ちょっとなんか言葉強くなっちゃうかもしれないけど、こんなこと言ってるからそのなんか差別なくなんねんじゃねえのかなとか思ったりするけど、
まあこれどうなんやろうな、これは。
アジア系市民って言ってるからアメリカ人じゃん。うん、その
まあだから実際アジア人を標的とした犯罪が起きてるから、うん、まあ、それの標的にならないためにはどうしたらいいかっていう、うん、っていうのには有効ではあるよね。
よね。
うん。でもじゃあっていうだけのことでしょ。
まあね。
だからそこにその人種がどうのっていうのは多分絡んできてないと。
まあまあまあまあまあまあ。
でなんか。その他の人もそうやけど、うん、なんか何でもかんでも人種差別に結びつけたがるというか、なんか過剰な部分ってなんかたまにあったりすると思うね、
うん、
いやもう普通のことを普通に言ってんのに、
うん、
え、なんかアメリカ人って特にやけど、
あ、
すごい過剰やんか。
そうね、
その差別発言であったりに対して、
まあ、俺らが逆にそのあんまり親しみがないからっていうのもあるかもしれないけど、うん、
え、それ差別じゃんみたいな、
うん、
って言ってってるのをなんかまあちょいちょい見るけど、うん、みたいな、そ、差別なみたいな、
まあまあまあ、まあ、
ってなることあるけどね。
うん、だからねこれね、まあそのなんか複数名が理由もなく近づいてきたら目線合わせないようにするとか、まあまあなんとなくわかるけど、
うん、
このなんかアジア系市民であることを周囲に悟られないようにするってなんかまあ
まあね、ちょっとまあそうね、
アジア系市民だからアメリカ人だけど、でもアメリカ人からしたら多分そのアジア系アメリカ人とその留学生のアジア人の違いが分かるかって言われたら多分そんな分かんないじゃん、
アメリカ人からするとね、
うんうん、ってなった時にじゃあそのなんだろう、わざわざそのナショナリティを隠してまでって思うとちょっとどうなのかなっていう、う
ん、まあでもそれでアジア人やって分かって犯罪に遭うよりかはいいんじゃない。
まあまあそうね、特にだからもう俺らがここに住んでるからもうちょっとね感覚があれっていうのもあるけど、
うん、いやほんまにだからその都市部で起こってることってちょっと疎いから今
本当に
俺らは、
うん、
どういう感覚なのかっていう、そのコロナのと、まあ、コロナのあれにしてもそうやし、うんうん、そのアジアンヘイトクライムもそうやし、うん、ブラックライズマターの時もそうやったけど、うん、まあ、いわゆる都市部で起こってるようなプロテストであったりとか、そういうその都市部の人がどういう気持ちでそれを見てるのかっていうのはちょっとまだ分かりづらいところがあるから、
ね、
うん、ここはやっぱ、うん、そうね、
そういうのは疎いね確かに。でもあのあれ、あれの事件の後に、うん、あそこあるじゃん、近くの、スーパーマーケット、
うん、
ウォルグリーン、
うん、
あそこの駐車場でやってたよプロテスト、
アジア人の、
そうそうそうそう、
うん、ああそうなの、
うん、やつですよ、前とは、まあ、あのブラックライズマターがあった時と同じ場所で、
うん、うん、
みんなあのプラカードというかあれ持ってやつを、うん、アジア人っぽい人はいなかったけど、
そうね、
うん、
やろうな、
見えなかったけど、うん、まあ、でも一応そういうのやってたわ、
まあでも、
うん、
アメリカはやっぱそうなんていうの、黒人差別もそうやし、
うん、
まあ、アジア人差別もやっぱ、うん、やっぱあるよ、
まあまあまあ、
うん、そら、まあ、俺らがその感じてないだけで、
うん、
そのこの狭い町におるから、うん、やっぱ昔からあるものやから、
そう、
その例えばじゃあプロテストとかすることはすごい意義のあることやと思うね、
うん、
ブラック・ライブズ・マターにしろ、うん、アジアン・ヘイトにしろ、
うん、
すごい意義のあることやねんけど、まあ、せんことにはなくならんっていうのは確かやねんけど、うん、まあ、多分なくなることはまずないと思う。
いや俺もそう、
うん、
うん、
しだから、うん、でもなくならんからこそどうすればいいかっていうのは、ま、違ってくるやんか、その対応の仕方が、
うん、そうね、
うん、それをもうあるもんやと思って、
うん、
もう生活せな、
うん、
でけへん
って思って俺らは来てるけど、
いやそうね、
うん、
うん、
あるもんだし、それをちょっと、まあ、見てみたいっていう言い方も変だけど、
うん、
学ぶっていうのでこっち来てるっていうのもあると思うけど、
だから その極端な言い方すると、
うん、
その例えばアメリカ人が今アジアンヘイトクライム、うん、まあ、クライムはやりすぎやけど、うん、その気持ちを持つ、
うん
うん、ちょっとアジア人に不信感じゃないけど、うんうん、ソウルを持つっていうのは分からなくはないね。
まあね、うん、
実際、
うん、
でそれは多分みなんていうあると思う、
うん、
でそれを行動に出してもうたらあかんけど、
そう、ね、
行動とか
発言に、ね、
言葉に出してもうたらあかんけど、うん、その思うっていう部分では分からんことはないね。
うん、まあ、思想は自由だし、
そうそうそう思想は自由やからね、うん、みんな
だってそんなこと言ったらアメリカの映画なんてそうじゃん、その昔から根付いてる、うん、じゃ例えばギャングの抑圧でどんな人種の人が割合で多くやってるかとかさ、
うん、
そんなところの話になってくると、
うん、
じゃ俺らが黒人に対する考えであったり白人に対するヒスパニックに考え対する考えっていうのは、うん、それはいろいろあるかもしれないけど、それ言ったら多分バチバチ差別になるかもしれない、
うん、そうでしょ、
それはもうしゃあないというか、そうそう
しょうがないものやから、それだって日本人でも、
うんうん、
日本におる外国人であったりとか、うん、例えば中国人であったりとか、うん、ほんまに何も思わんって人って、
うん、
多分めっちゃ少ないと思う、
ね、
ほぼおらんと思う、
うん、
ほんまに何も思わんっていう人、
うん、
日本人と同じように扱うというか思ってるみたいな人って、
うん、
多分ほとんどおらんと思う、
うん、
でしょそれを例えば言葉とかその行動に出したらあかんけど、
うん、
だからそのなんて言うんかな、ちょっと何どう言ったらいいか分からんけどなんかその差別っていうものを考えた時に、
うん、
なんかこうもっとなんでこうなんやろみたいなのをもっと考えた方がいいんじゃないかなっていうふうに思う。だからその犯罪をすることは、
うん、
だから例えば誰かを傷つけたり、
うん、
殺したりするのはそれはもちろんあかんけど、うん、その気持ち自身をもうダメ、
うん、
それやめようっていうのはもう多分ほぼ無理やから、
うん、
犯罪をやめようとか暴力やめようっていうのは、うん、まあ、多分できると思うけど、
そう、ね、
もうその考えをやめよう、その考えあかんみたいな言うのはもう無理、
賛成です
やと思うから俺は、
いやそう、いや本当そうだと思うわ、
うん
うん、その根源はなくならないような気がするから、
そうそうそうそうそう、うん、
そうね、
それをねお互いがこう理解し合えればいいよねみたいな、
まあ、
お前言うてること分からんでもない
あ
けどこうやねんみたいな、なんかね、うん、
それができれば世界は平和です、
平和になるやろね
本当にそうそうでちょっとさっき言いたいことがあって、なんでこれ今更というか、この正確にはコロナに で、
うん、
なった時にあったじゃん、実際そのメディアというかそのニュースではあったじゃん、アジア人差別っていうのは。
あ、全然あった、もっと、ま、前からあったよね。
でしょ、でも なんでこう今更と言ったらあれかもしれないけど、
まあ、
今になってこう急にこうギューンって増えてきたんだろうね。だ
コロナ出だした時なんか結構もっとあったんじゃない、
うん、だと思うよ、
うん、
だからなんで
なんやろな、
そうなんでこう今こう増えてきたんだろうね、
わからん。
んね、俺もちょっとこれなんでだろうっていうのがあって。
なんだろうな。なんで今更なんや。
まあ今までそれかそのあんまりその告知というかそのあれを件数とかを数えてなかっただけで、もともとあったものをこう事件が できた時に改めてこう集計し直したら結構数あったっていうことなのかもしれないけど。
うん、そうなんかもね。1年経って。
うん、でまあ一個その大きい事件があったから他のメディアも取り上げるようになったら、
うん、
あじゃあ意外と最近増えてきたんじゃないのみたいなのっていう形で取り上げてるのかもしれないけど、
そうでしょう、多分
ってことなのかね、
で声上げようってなった
ってことなのかな、
そうでしょ
う、うん、
まあね、こればっかりはね難しいところやからね
そうね
じゃあまあここって何ができんのかみたいな話もあるけどね、
ここでってこと、
うん、例えばその都市部は、
うん、
多分もうプロテストめちゃめちゃやってると思う、
そうね、
ねんけど、うん、ここは多分そこまでやってないから、
そうね、
でもまあじゃあプロテスト以外で何ができるんかって話、
うん、
いやねんけど何ができるん
また難しいこと難しいこと
あのね、アジア人だけじゃないやん、
差別ってこと、
うん、
それはね、
そんなん言い出したら、うん、まあ、みんなにせなあかんやん、
うん、たまたまというか今回アジア人で、
うん、
前回がその黒人に対する差別でっていうのがあって、
そうでしょう、
うん、まあ他に
マイノリ、俺もそれが嫌で、
他にマイノリ、
これ使えるかどうか分からんけどそれが嫌で俺は、
あ
なんかほんまに差別をなくそうとするんであれば、うん、もう全人種にさ、うん、せなあかんやん。
まあね。
アジア人だけに自分がもうしてるってことは、うん、もうそれもちょっと区別しちゃってるやん、まあ、みたいな。
その区別差別の違いを話し始めたらもう分かんないけど、線引きが、
うん、いや分からんけどな、これはこればっかりは。
まあでもアジア人もそうだし、うん、黒人もそうだし、うん、まあ、LGBTQ とかそういうマイノリティの子もそうだし、
うんうんね、まあでも、うん、こっちにおる日本人も、
うん、
まあ、やっぱ俺もそうやけど、うん、そのアジアヘイトがこう出だした時に、うん、やっぱりこのいろいろ調べたけど、
うん、
やっぱりね、その中国系とか、うん、韓国系の人がやっぱ多いんよ。
言いたかったそれ俺今。
あ、そうなん。
めっちゃ言いたかった。
例えば TikTok とか Instagram とかで、うん、その上げてる人とかおるけど、うん、ね、やっぱり中国系韓国系が多くて、
うん、
日本人ってね、あんまり俺がただ探せてないだけかもしれんけど、うん、あんまり見んかったから、
うん、
でもおらんことはないやんか。
とは思う。それはそうだと思う。
うん、だから。なんなんやろ、
この良くも悪くも日本人のこの、
だそれが出てるのか、
うん、だから
ただただその絶対数が少ないからあれなのかは分からんけど、まあ一言ではないからね。
だからニュース見ててもそのプロテストの様子とかでみんなプラカード持ってやってて、うん、まあアメリカ人がそのなんか英語で書いてる、
うん、
でそのバーってカメラ映してったら中国語でなんか書いてある、うん、韓国語で書いてある、うん、日本語あるかってなったら
日本語なかったね。
文字ないじゃん、
うん、
だから本当にこれは国民性というか、
うん、
良くも悪くもその謙虚で自分たちのこの意見を発することができないというか、
いやし、どこがやっぱ人ごとなんかなっていう感じなんじゃない、
うん、日本人に比べると中国人韓国人は割とこう自分の意見を言うタイプの人たちが多いじゃん、
うんうん、
だからね、これはどうでもどうするっていう話だけど、
うん、まあ言うてなんか変わるかって言われればそれは分からんけど、うんうん、まあね、
これはね、
まあしたい人はすればいいんじゃない。
まあそうねっていう流れで多分全然出てきてないんだと思うけど、
うん、あ、でもそうやろうな、
うん、
うん、でも、うん、でもまあその気持ちとしてちょっと持っとっては欲しいなと思う、うん、その一言ではないよって、ね、このアジア人ヘイトクライムがただの中国系アメリカ人とか韓国系アメリカ人だけを狙ったものではないから、
う
ん、
そうね、
いわゆる黄色人種、うん、アジア人を
っていうところだし、しかもアメリカ人からしたら誰が中国人日本人韓国人なんて分かんないから
分からへん、
うん
うん、からもう実際にその暴行事件とか起こってるわけだから、日本人に対する、
うん、アジア人
日本人に、
日本
人あったよ、そのさっきのメールで、
あ、
うんうん、あるわけやから、
うん、
絶対ないっていうことは絶対ないから、
そうね、
うん、そうね、危機感というか、まあ一応そういうのは持っとってほしいなと思うけどね、うん、
そうですね、
このどこに着地するんかっていうのがむずいよね、こういう話をするときにさ
本当にそうね、
着地点が見つからへんからね、
うんうん、答えもあるわけじゃないし、
うん、
確実な、まあ、とりあえず、まあ、こういうようなことを発信してるというか、あのブラック・ライブズ・マターももともとずっとあったけど、
うん、
そのあのジョージ・フロイドがあの殺されたことによって、
うん、
そのブラック・ライブズ・マターって名前がバーって出てきて、
そう、
うん、で今も一応、AAPI っていうのが、ストップ AAPI っていう、
AAPI、
うん、アジアン・アメリカン・アンド・パシフィック・アイランダーズっていう略 AAPI になるんだけど、それのストップ AAPI ヘイトっていうインスタのアカウントがあったりとか、あとフェイスブックもあったりとかして、そこを見るとまあ一応どんなことを発信してるのかっていうのが分かったりするから、まあちょっと皆さんもし気になる人がいればぜひあのフォローしてもらえたら。
でもなんかこの間も言ってたけど、コウスケにはなんかロサンゼルス暴動みたいにならんかったらいいのにね。
まあ、あれはでも本当にロサン、まあそうね、
そのそれこそ、まあ、ちょっと近いところがあるやんか、
うん、
あのジョージ・フロイドの時もそうだし、
うんうんうん、
あれはロドニー・キングっていう人が
いつだっけ2000年とかだっけ、
いやいや1992年とか、
あ、そのままだっけ、う
ん、に、まあ、警官から暴行を受けて、うん、みたいな、本当にブラック、ジョージ・フロイドに似たようなやつがあって、うん、でそこから暴動になっていってるから、う
ん、で暴動になっていって、なんででもああなったんだっけ、言ったら韓国系アメリカ人だよね。
何が？
あれ、あの武装してたの。
ああ、そうそうそうそうそうそうそう。うん、 だからあれは一応黒人が暴徒化したのよね、
うん、
でその黒人が住んでるエリアに、
うん、
韓国人が言ったらその戦争終わった後に、うん、いっぱいアメリカに移住してきたの、うん、で言ったら黒人のエリアで商売をしだして、
うん、
で韓国人が商売しだしたことによって韓国人の方が儲かってるみたいな、うん、その韓国系アメリカ人の方がで、なんかそういう鬱憤もあってみたいなのもあるらしいけど、うん、だからその韓国系の人がやってる商店が狙われることが起こって、
うん、
でも最終的にもうなんか銃撃戦みたいな、
あれすごかったね、
うん、
ニュース見たけど、うん、もう本当にマジでその AK のような
そうそうそうそう、
アサルトを持って店の前に立ってっていうのを、うん、
まあそこまでいかんかったらいいなと思うけどね、
まあね、こうそう、うん、そうね、
だからこれがもし例えばアジアヘイトクライムっていうのがあって、
うん、
まあ、あるけど、うん、あって例えばそのアジア人が、
うん、
例えば白人の人とか黒人の人を、うん、まあ、寄ってたかって殺してしまったとするやんか、
うん、
お前らお前差別主義者やみたいな感じでちょっと暴徒化したじゃないけど、うん、でそれが起こっもし起こったりでもしたらそれは白人黒人からしたらいやーってなるわけやん。
そうね、あともう本当に例えば このカーニーで起きるのとまたそのニューヨークのマンハッタンで起きるのはまたわけが違うと思うし、うん、
だからね、そのするのはいいけどそのプロテスト、
うんうんうん、
なるべく過激化せんようにしてほしいね。
そうね、うん、まあ、そこら辺はちょっとアジア人はなんだろう、わきまえてほしいというか、うん、その分自分たちのある似たような文化もあると思うし、
まあね、
うん、
でも中国系アメリカ人、韓国系アメリカ人って言ってもやっぱアメリカで育ってるわけで、
そうね、
アメリカ人やもう、
うんうん、
この順、
確かに確かに、
日本で育ってきたもんからすると、
うんうん、
そのちょっとした感覚の違いはあるかもしれんけど、
うん、他になんか言い残したことはありますか？
なんかあるかな、多分もっといっぱい喋りたいんやろうけど、
あるだろうね、
なんかわかんねえや。
この差別に、まあ、今回はその言ったら差別というかそのアジアンヘイトクライムっていうことを取り上げたけど、うん、もっとこう大きくくくると、まあ、じゃあ差別ってどういうもんなのかっていうところに、
うん、
なってくると多分もっと話せると思うし、うん、あれだ時間が的にあれかなとは思うけど、
うん、
それだからまた別の機会にでも話しますか。
そうね、
まあ、今回はちょっとじゃあこのアジアンヘイトクライムだけについてだけちょっと話しました、
うん、
じゃあもういいですかね、
はい、
言っても、はい、でははい、それでは、ヘビーなテーマで、
うん、むずいわ。
いやもう前回もそうだったけど、うん、もう言葉探り探り今回はまだちょっと軽く調べたとか、
うん、
いろいろあったところもあるかもしれないけど、もう疲れる、探り探りで、
しんどいな、うん、どこに落とせばいいか分からんから
っていうのもあるし、あとどこまで喋っていいというか、うん、どこまでこう発言していいのかっていうのも分かんないから、普段は結構もうバンバン言ったりとかしてるけど、うん、それをじゃあね放送できるかって言われるとちょっと微妙なところもあって、まあとりあえず今回は、アジアンヘイトクライムについて話しました。でこの、いつもこのポッドキャストは毎週木曜日に上げてるんですけれど、今回はもう、火曜日にも投稿しようと思います、うん、結構早い方がいいかなっていうのもあって、うん、であと、今週の木曜日は違う友達をちょっとゲストに呼んで、話そうかなっていうふうに、このことについてではないけれども、
はい、
話そうかなっていうふうに思います。それでは、今回はエピソード18ですねを終わりたいと思います。それでは皆さん次のポッドキャストでは楽しみにしていてください。それでは皆さんさようなら。